それで今日は応用、初めて応用が出てくるんですが、応用をやりたいのですけれども、その前にちょっと前回のことをちょっと復習しておきましょう。それで復習はちょっとこの間の講義ノートというか黒板がウェブで見れるので、それを見ながら私が復習できると。ここですね、2010、ここの、C1 ですか、C1、今日配ったプリントに書いてある通りです。ここので、 TOC テーブルオブコンテンツですか。それで前回はこれですか、5月17日で、もっとこれ大きく出ないの、まあいいや。なんかもっと大きく出ると見やすいんですけどね、これをうっとこうこっちに持ってって、もっと大きくなると思う。これ自身大きくならないの。まあノートと同じですけど、ちょっと待ってね、画像全画面表示とかいうのがあると便利なんだけどね、ないですね。スライドショーみたいなのをやるように作り変えなきゃいけないかな。なんかマックを持ってくればよかった。あっちだと簡単に大画面表示できるから。まあいいや。で、ノートと全く同じですので、まあ、だから前回、逆辞書、字数逆辞書式順序で、まあ、例えばここにあるように、X 字序、X は Y 字序、X は Y 字、まあ、こんな順序でやってですね。で、イニシャルタームというのを定義したわけですね。これ、非常に大事です。だから F の IN でイニシャルというわけですね。で、これで、こういう割り算アルゴリズムを導入したわけです。で、まあ、アルゴリズムごちゃごちゃごちゃっとこう書いてありますが、要するに、一番てっぺんを、ここにある多分例が、わかりやすくて、一番てっぺんに、一番イニシャルをこう消すように、どんどんどんどん、こっちが F を G で割るときには、イニシャルを消すように、要するに、この割る方になんかモノミアルかけて引いていくというわけですね。だからこの場合だと x 次乗 y 足す1で、こう 3xy プラス y 次乗なんで、イニシャル、f のイニシャルを消すためには g に3分の 1x をかけなきゃいけないと。で、g を引いてやると。で、これをやれる限りずっと増やすわけですね。で、それで、同じくその割り算アルゴリズム、1個だけで割るんじゃなくて、g1 から gm っていうたくさんの場合で割るときには、まあ、同じようなことを同じようなことを、まあ、各 G1、G2 について全部、やるわけです。で、ここで例としてやったのは、G1 というのが X 足す Y、それから G2 というのが Y 乗足す1というのでやったわけですね。で、F というのはここに書いてあるようなこういう式でやったわけです。で、これは、とりあえず G1 でどんどん、こう割り算していって、で、最後に、それから G2 でもう一回割り算して、で、もう一回 G1 で割り算したら、まあ、4y というところまで簡単化されたというわけですね。で、この、割り算、アルゴリズムが、すべての基礎になってて、で、これ、スクリーンコピーですけれども、まあ、前回配ったプリントに書いてあるような、いろんな、要するに、グレブナー規定用のシステムでは、こういう割り算アルゴリズムというのが実装されていて、簡単に計算機でやらせることができるわけです。でこれが大体 前回の話ですね。で今日はこの割り算アルゴリズムを、使ってちょっと応用を一個やりましょうという、まあそういうことです。いいですね。さてと。それで、そうか、Windows だから閉じるだけじゃダメだね。サスペンドってどうやってやるんだっけ。この辺に、ロック。 スリープ。スリープと休止とどう違うの？スリープ、休止。休止は、そうか、スリープがいいんだね、きっとね。セッションをメモリーに保持して、そうですね。またちょっと後で使うので。それで、割り算アルゴリズムだけで、まあ、割り算アルゴリズムというか、まあ、ノーマルフォームアルゴリズムとも言うんですが、割り算アルゴリズムだけでいろいろと面白いことができるわけです。あら、壊してしまった。で、割り算アルゴリズムだけでいろいろ面白いことができてですね、で今日はこういうことをやりましょう。分割表、統計によく出てくる分割表の話なんですけれども、2×3 分割表、例にとって、ちょっといろんなことをやりましょう。でこれは、輸送問題というような問題なんですけれども、まあ、例で話をしましょう。で、まあ、店 A と店 A と、あと店 B がありますと。で、例えば、生協の、ランスボックスと、工学部というか、大教の店とかなんか思ってもいいですね。で、売りたい品物があると。で、具体的に、例えば、カントリーマムとか、マム、カントリーマムはしてますよね。ちょっとしっとり系の、お菓子ですね。それから明治ミルクチョコレート、全部これ私が買うやつですが、明治ミルクチョコ、明治ミルクチョコですね。それから何だっけ、柿の種、これは私の好物じゃないですが、某 F 先生が好物だと言ってなので、とりあえず入れました。で、こういう品物があるときに、店 A と店 B にどういうふうにこう配分するかという、そういう話ですね。で、例えば店 A には、まあ、これ大体全部まあ同じくらいの袋のサイズだと思います。で、店 A にはですね、こう5個5つ、置けると。5つ置けると。それから、店 B には10個置けると。で、店 の、 陳列棚の、サイズっていうのは決まってますから、まあ、置ける個数というのは決まって、もう固定されてるわけですね。で、カントリーマム、今からこう配送する本部にはカントリーマムが5個あって、で、明治ミルクチョコレートは6個あって、それで柿の種は4個あるといいですね。で、これは、配送センターにある商品数です。よろしいでしょうか。で、だから今カントリーマムが5袋あって、明治ミルクチョコレートが6箱あって、柿の種が4箱ありますと。まあ、えらく少ないですけど、まあ、とりあえず手でも計算できるように、小さい数にしてあるだけです。で、これ、足してやると 5+6+4 で、15ですよね。これは足して15です。だから両方ともこれは足して 15。だから5と10も足して15で、横の5、6、4も足して15という、こういうふうにまあ揃えておきます。いいですね。で、あの分割表の理論では、この5、6、10と、この5、6、10と、5、6、4か。5、6、4と5、10っていう、これのことを、周辺和と、分割表の理論ではこのような数のことを周辺和と呼びます。この辺のことがね。で、縦の周辺和と、横の周辺和を足したものは等しいという仮定を置くのが、まあ、普通分割表の理論、議論の時の、仮定です。で、まあ、これだけだとまだ、今からお店に、各お店にカントリーマムを何個置いて、明治ミルクチョコレートを何個置いて、柿の種を何個置くかという計画を立てたいんですけれども、これだけだとすぐは、計画が立てられなくてですね、まあ、売れないのっていうのを、まあ、与えます。だから、この数字が大きいと、売れにくいと、まあ、売れやすさの方で与えてもいいんですが、まあ、今はちょっと簡単というか、後でその多項式問題を直すために売れない度の方でやりましょう。で、これがグレープナー規定でやってるウエイトベクターに対応します。売れない度はウエイトベクターに対応します。で、売れない度は各お店で、まあ、各商品について、いろいろ決まるものですので、例えばですね、売れない度 W と書いて、23100202です。02です。いいですか。まあ、こういうのを仮定しましょう。まあ、話の、仮定としてね、こうしましょう。で、これはどう読むかというと、例えばここが0だというのはどう読むかというと、店 A では、柿の種は、いくらでも売れると。売れるという。まあそういう意味ですよね。それから、ここのところは、店 B では、B では、ミルクチョコは売れるということですね。で、これは例えば店 A ではカントリーマムよりもミルクチョコがよく売れるというわけですね。それからこれは店 A と店 B を比べると、カントリーマムというのは B よりも A の方ではよく売れますということですね。カントリーマムって結構高いですから、例えばお金を持ってる、ランスボックス、上級生の多いランスボックスでは比較的売れやすいけれども、こっちではあまり売れないとか、まあそんな感じのことですかね。で、まあいいや、まあ、そこはどうでもいいんですが、仮定の話なので、まあこういうことにしましょう。こういうことにしましょう。それで、問題はですね、売れない度を最小にするように、問題は、売れない度を最小化するように、売れない度はと言います。言いましょうかね。最小化するように、商品を配分せよと。で、売れない度をどう定義するかというと、 売れないドアはどんなふうにして定義するかと言いますと、N と W の内積で定義します。ですね。だからこれは、NIJ、WIJ です。だから I は1112だからいいですか？それから J は1から3ですね。で、N というのは配送計画で、こういうものなわけです。N11、N12、N13、N21、N22、N23 と。だから、お店A とお店 B に、いくつずつ商品を配送するかという、そういう配送計画ですね。で、W はもちろん、ここに書いてあるように、これが、W11 で、これが W12 で、これが W13 で、これが W21 で、W22 で、W23 と、こんな風に置いたわけです。ですね。で、例えば、例えばですね、こんな配分を考えましょう。例ですが、311253、311253という、こんな311253ですね。こういう配送計画を立てましょう。これちゃんと配送計画になってて、カントリーマムの和は5ですよね。で、ミルクチョコレートの和が6で、それで柿の種の和が4だから、ちゃんと周辺は同じになってますよね。それから店 A に置いてる商品はこっちが5で、こっちの代表の方には10なので、ちゃんと配送はちゃんとできてますよね。で、これは配送計画なわけです。で、売れないドアは、はどのくらいかというと、3×2 プラス 1×1 プラス 3×2 2×3 って書いてあるのかな、2×3 プラス 5×0 の 3×2、 これが売れないドアですよね。あそこの W とこの N バーの内積取ったわけだから、そうすると、3人が6で12、3人が6が3個あるから、6、3、18の19ですか。19が今売れないドアです。で、これを、減らしたいわけですね。売れないドアを。もうちょっとまともな計画を立てたいと。ね。もちろん直感的に考えれば、まずですね、店 A では柿の種が売れまくりますから、ここ3で1はちょっと変ですよね。で、ここちょっと入れ替えたいんだけど、この全体周辺話を固定するという条件がありますから、うまくやらないといけないわけですね。で、多分このミルクチョコは、これはいい選択なんでしょうね。それからなんかカントリーマムも良さそうに見えますよね。だけど、ここでちょっと売れない度合いがかなり妙になります。いいですか。で、これを割り算アルゴリズムでやるわけですね。よろしいでしょうか。で、どんなふうにやるかというと、まずですね、問いの解法ですね。問いの、割り算アルゴリズム。による、解法と。解法です。で、基本的に、N バーを、割り算アルゴリズムで、改良していくと。 まあ、これが方針です。方針で改良するということはどういうことかというと、売れない度を、売れない度を減らすわけですね。もっといいですか。で N バーをどんなふうに多項式に対応させるかというと、もちろんこうやるわけですね。 X の N バーがこれはどう定義するかというと、 X の IJ の N バー IJ っていう、まあ、I は1から2で、 J は1から3という、こういうふうにまず多項式に対応させます。いいですね。それで、割り算の割り算アルゴリズムの、割り算なんですけれども、こういうものを使う、G1 として、X1、X2、X3、X の2、X の1、X の2、まあ、なんでこういうものが出てくるかはまた後でやる話なんですが、とりあえずはこうやればできますという、23引くことの213個あればいいんですが、12の X の21と、まあ、こういうものを取ってきます。いいですね。それで、順序はですね、順序は、まあ、モノミアルオーダーですね。オーダーはどんな風にやるかというと、ウエイト付きの順序というやつですね。ベータをどう定義するかというと、まず売れない度で変、比較しなさいと。いいですか。で、または売れない度が同じだったら、かつ、まあ、でこれは単にグレイディドゥリバースレブ X と、まあ、こんな風にやるわけです。いいですか。で、多項式の割るための多項式の集合と順序というのが揃ったので、この2つで割り算アルゴリズムを適用するというわけです。で、先に答えを言うと、X の N バーに対して割り算アルゴリズムを適用すれば、それが最適な、売れない度が最小であるような計画になります。輸送計画になってくれます。アルゴリズムとして書いておくと、
xn バーを、まあ、g1、g2、g3 で、割り算した。になるといいですね。で次2番目、まあ、割り算した余りは、これはノーマルフォームと呼んでたわけです。いいですか。で割り算するときにはもちろんあの順序これでですね、割り算します。必ずこの形になります。それで、この時に、M バーは、すべての、配送計画の中で、まあ、すべての配送計画というのを専門用語で、あの、feasible plan とか言うんですが、中で、最小となると。で、この時、あの、すべての配送計画というのは、まあ、どういうものかというと N 自然数の行列だって N0 というのはまあ0,1,2 こうですね。かつ ここの周辺和が答えです。これがまあ周辺和が和が、まあ、あの与えられた値になっていますと、こういうことです。いいですね。で、要するに、入力としては、周辺は周辺はです。それからもう一つは、まあ、N バーという、なんか、要するに、フィジブルな、配送計画と。配送計画をなんか一個与えなさいと。それがなんか一個与えられています。で、そういうものがなんか一個与えられていたら、それを、最適なものにするという。いいですか。この M バーというのが、M バーは、まあ、最適最適な計画になっているわけですね。 いいでしょうか。それで、ちょっと、まずですね、まず1番から考えてやると、あまりがも飲みやるになることは、まあ、まず例を見せた方が簡単かな。まあ、例を考えましょう。いいですね。それでですね、多分こう書いた方が分かりやすくて、 G1 というのは、こう書けてるわけですね。 X で上の方はどうなってるかというと、1,2,2,3こうですね。ここ全部0引くことの x もこうかけてるわけです。で1100かけてますね。1322ねとかけるんだけど、これをまとめてこんなふうに略記しましょう。1-1-1-1と、まあ、まあ簡略に書くことにしましょう。だからマイナスがついたところは後ろのモノミアルの指数だし、プラスのついたところはまあ前の方のモノミアルの、指数だというふうに略記します。いいですね。そうすると、G にはどう書けるかというと、プラスのモノミアルが1123ですよね。だからここが11ですね。で後ろの方が1321なんで、まあ、-1-1こう書けます。それから G3 はどう書けるかというと、この略記法だと1221だからここが11ですよね。それで11、あ、これ間違えたかな。1221だからこれは1122ですね。間違いです。まあ、こう書けます。1122ですね。ここちょっと書き間違えました。いいですね。で、まあ、こんな風に、略記しましょう。で、こうやってやるとすごく見やすくってですね。まず、xn というのは、まあ、それで x の n 乗をこう略記します。311253と、まあ、こんなふうに書きますね。いいですか。そうすると、まあ、どれで割ることも今可能ですね。どれで割ることも可能ですが、例えばこれを、x の n 番を g3 でまず割りましょう。割るわけです。いいですね。そうすると、これは、x の、まあ、式 で書くと、最初だから式で書きましょうか。略記法で簡単にやった方が簡単なんですけどね。321513ですよね。で、引くことの、X のなんかかけてやって、それで、G3 でやるわけだから、G3 でやるわけですから、ここは、X の11、11ですね。で、引くことの X の、11なわけです。これは G3 なわけですね。で、先頭項同士を消すためには、ここが11なんですから、先頭項を消すには、ここが11なので、この1はそのままですね。それからここは1しないとダメですね。ここは0。で、他のところはそのままで3、1、5、3と。こうやれば、先頭項が消せるわけです。いいですよね。するわけです、うん、いいですね。そうするとこれは計算すると X の今度はここが4になって、0で1で、ここが1で6で3ですか。こうなります。いいですね。いいですね。で、この時に、まあ、この計算見てもらえば分かるように、何が分かるかというと、この計算から分かることと、ですけれども、割り算してもまたモノミアルです。余りはまたモノミアルです。いいですね。それから、こんな関係式が成り立つでしょう。成り立ちます。311253というのは、いや、これに引くことの11-1-1、これをしたものが、410613と、こうですよね。いいですか。いいですか。で、ここはこれは G3 です。いいですね。で、こっちの方は N 番なわけですね。で、こっちの方は新しい、余りですね。いいですか。1番、2番ね。だから、X を書かなくても、要するに GI の弦で、GI のこの分割表表示ですね、これを引けば、 余りが出ると。こういうことです。いいですか。で、この計算で、出ないということと、だから GI で割れるということが、当時なわけです。いいですね。負のものが出てくるということは、ここになんかかけるべきものみあるが、ないということなので、負の成分が出ないということが、まあ、GI で割れるということと同じなわけです。いいですか。それから次、3番目に、余りの、売れない側は内側は必ず、割る前の売れない側にこうなっているわけです。で、その理由は、例えば G3 について見てやれば、X のこの11と W で比べたオーダーというのは、これは必ず減ってるわけですね。W の値を思い出してやると、売れないドアは、2113だったので、ここは売れないド4ですね。こっちは売れないド4です。で、こっちの方の売れないドは、2130だから、こっちの売れないドは2ですね。2です。これが売れないドが2です。いいですね。で、これのことを代数学ではもちろん W 次数とか呼んでるわけですね。いいですか。で、こういうもので割ってるわけですから、ここの売れない度の方が、小さ、こっちの売れない度の方がこっちの売れない度よりも大きいわけ、大きいわけですよね。で、だからこれ同じものを足してやったら売れない度はこう同じふうに底上げされるだけですから、これかけるこれの売れない度がもちろんこれかけるこれの売れない度より小さくなってるわけですから、売れない度は減少してるわけです。だから代数の言葉で言えば W 次数というのがちゃんと減少しているわけです。いいですか。いいですね。で、このだからここまでの議論で、アルゴリズム定理のまず1番目ですね。余りは必ずモノミアルでこの形になるという。これはいいですね。で、これ有限界で止まるということは前回証明しました。有限界で止まると。で、すべての配送計画の中で最小となるということはまだ証明されていませんが、とにかく前よりは小さいということは証明されているわけです。いいですね。それでですね、今口で言ったことも含めて、注意事項を説明しておくと、4番目ね。 ないということが観察されます。でそれはまあ、この G というのがこれ縦横は全部0ですからね、GI は縦横の和が全く同じなので、和が0なので縦横和が0なので変わらないわけです。いいですね。でこれは一応はもちろん一般的に成立するわけです。この例の場合だけじゃなくて、一般的に成立するわけです。いいですね。それでこうさっき の定理アルゴリズムでその全てのフィジブルプランの中で最小というこういうステートメントがありますが、これは少々難しいので難しいので、まあ、今は略と。で一応参考文献は、グレブナーベーシス。この中の確か、チャプター4だったかな、うん、確かここに証明が書いてあります。ですね。で、例の続きをやりましょう。全てのフィジブルプランの中で最小というのは難しいけれども、少なくとも割り算していくとどんどんどんどん減っていくというのは簡単に分かるわけです。減っていくということまではね。で周辺はもう変わらないというのは分かるわけです。でこれをもうちょっとこう続けましょう。それで今ですね、まあ配送プランですね、311253から配送プラン G3 で割り算してやったらこの配送プランがこう出てきたわけです。401の163ですね。でこうなってしまうともうこれはここが0なんで G3 は使えません。G3 使えない。これが0になってしまうと G3 を使えないわけですね。使えないわけです。G3 使おうとするとここが負になってしまうんですからね。で、ここから先はじゃあ例えば G2 を使いましょうか。G2 はここを使うわけですね。G2 を使います。そうすると G2 を使うと、G2 というのはこことここを1減らしてこことここを1増やすですね。だからここは、302262です。G2 ね。でまだ G2 が使えますね。こことここ1減らして、やるというわけで、 まだ G2 が使えます。そうするとこれはもう一回こう割り算すると、203の、361ですか、こうなります。でこれもう一回 G2 が使えますね。こことここに着目して、この2つまだ同時に減らせますからね。そうするとこれは結局、104460とこうなります。104460ね、460。そうするとこれに対してはですね、これはもう、G1G2G3 どれでも割れません。割れないですね。G2 と G3 じゃもうダメっていうのはいいですが、G1 でも、G1 は、1223の場所が空いてないとダメだから、そこもゼロになってダメですね。だからこれなわけですね。いいですか。でこれがまあ、さっきの定理によると M バーになっているわけです。でちょっと M バーの売れない度を計算しましょう。これを計算すると、1×2 プラス4×0 プラス 4×3 プラス 6×0 ですね。だから売れない度は試算12の売れない度は14ですか。14です。本当に減ってるのかい。さっきは6318でだいぶ大きかったですよね。18以上でね。で売れない度が14になってます。いいですか。でこれがさっきの定理によれば最適計画なわけですね。最適配送計画なわけです。まあもう一回ちょっとカントリーマムにこだわりますが、もう一回書かせてください。これが140640とですね。こっちが店 A です。でこっちが店 B で、これがカントリーマムで、これが明治ミルクチョコで、これが柿の種ですか。で、売れない度を書いておくと、売れない度を書いておきますと、23、10、02というこういうやつですね。いいですか。で周辺は書いておくと、これは5で6で、4で、ここは10で5という、もともとの要請されている周辺はと全く同じなわけですね。いいですか。というわけで結局答えはですね、柿の種は、まあ、売れまくる店 A の方に全部置きなさいと、それからミルクチョコというのは売れまくる店 B の方に全部置きなさいと。でカントリーマムは店 B の方が売れないんですけれども、こっちのこうミルクチョコと柿の種が売れまくってくれるんで、これでまあ売れない度というか売れ行きが良くなるはずで、カントリーマムはちょっと妥協してですね、売れない方の店にちょっと多めに置くという、まあ、そういう計画ができたわけですね。でこれがまあ売れない度最小にするという一番いい計画だろうというわけです。いいですか。まあ直感的に探してても大変ですよね、売れない度最小にするに見つけなさいというのは。 で、こういうふうに、割り算定理を使って、システマティックに探すことができます。それでですね、例えば練習として、まあ、W は、今の例の通りと。それで、周辺和を変えて、変更して、まあ、最適配送計画を計算しなさいと、だから例えば今564でしたが、まあ、ちょっとだけ変更して、例えば全部1ずつ増やして、67、6756、こっち側を1ずつ増やしたからここは2増やさなきゃダメで、12ですか、62するとこれは、例えばですね、例えばこういうのありえますよね。そうすると18ですよね。例えばこう最適配送計画を計画しましょう。で、実際のお店はもっともっといっぱい物置きますから、もっと大きくした方がいいですよね。いいですか。で、次練習の2、練習の2はですね、売れないの W を変更します。こうして、最適最適変数を求めると。で、この時には、G1 応じて、変更する必要があります。まだグレブナー規定の定義すらしてないですけれども、実際計算できるようになるには簡単で、ここから W オーダーでの指数を計算して、まあ、これが新しく例えば H1 から HP だったとすると、こ の, H1 から HP で、まあ、割り出します。すれば良いということが知られています。で、今日配ったプリントに、
今やったことをやるプログラムが書いてあるので、参考にしてください。まあこっちの方は周辺は変える方はプログラム必要ないと思いますから、手で今みたいにやればいいだけだからね、簡単だと思いますけど、グレブナー規定を変更する方はちょっと、大体どうやってグレブナー規定計算するかも説明してないし、グレブナー規定の定義をついに来週くらいにやろうと思うんですが、まあ、定義してたって何も役に、いや何の役にも立ちませんけどね、1ヶ月に1回くらいは何かやってもらった方がいいと思うので、今言ったような練習をやってみて、例により失敗の記録、成功の記録でもいいですが、失敗の記録の方が嬉しいですが、書いて出してください。 6月7日までくらいに出してみてください。あとさっき書いたこの証明、この本ものすごいいい本なんですが、思いっきり証明いろんなところを省略しているので、あと仮定まで省略してあるので、定理が見かけ上嘘の場合もあるので、すごく要注意な本ですけれども、大筋は全部合ってますので、これを読んで証明を納得するというのもありでしょうが、とりあえずは計算できるようになった方がいいですね。いいですか。それでちょっとプログラムをじゃあ見てみましょうか。今日配ったプログラムね。毎回プログラムは4つのシステムで書いてますが、好きなやつで、好きなやつでというか、やってどれも似たようなもんなでやってもらっていいんですけれども、今日のプログラム一番上がリサーチルですね。これはまあここで作ってるやつですね。ここで作ってるやつです。で次のやつがマッコーレートゥという。これはアメリカで作っているやつで、イリノイ、まあ大学はイリノイとコーネルなんですが、まあいいでしょう。で3番目のやつが、プリントの3番目のやつが、これがシンギュラーですね。これはドイツのカイゼル・ラウテルンというところで作っているやつです。で4番目のやつがココアというやつで、これはイタリアのジェノバじゃないか、イタリアの何大学だったか忘れたけど、で作ってるやつです。で全部これGoogle に名前入れればすぐこれらのシステムのトップページがこう出てきます。いいですね。で今のですね、最適配置を求める問題をこれ全部同じ結果出すんですけれども、同じ結果っていうのはこの最適配置ね、この104460という最適配置を出すんですが、これをまあプログラムに書いたやつです。いいですね。でどうしようかな、一番短いやつを使いましょうかね。マッコーレートゥの解説をしましょう。B のプログラムの解説をしましょう。でこれはまずどうやるかというと、まず一番最初でやることは、まあ順序を W で、まあ、定義します。定義します。これを最初にやってるわけね。でそれをやってるのが最初の1行目ね。QQ の X11 から、まあ、X の23という6変数で、
で、ここで、モノミアローダ。ローダ。でこのウエッツのところに、302、まあこういうあのここのところに、ウレナイドを書きます。だから111213212223の順にこう書いてあるわけですね。だから練習の2をやるときには例えばこれをこう変えればいいわけです。いいですか。で次に、要するに i を、まあ、g1 から23をまあ入力するわけですね。だから i イコール i であるで、これは、この問題に関してはいつも固定だと思ってください。で、このままで全然問題ないです。ですね。それで、次に、g イコール gb の、これカッコつけてもつけなくてもいいんですが、gbi とやります。ですね。そうすると、ここで、ウェイトに対する、ウエイトに対する、このグレブナー規定ですね。グレブナー規定が求まると。求まります。で、この例では不変です。制限に同じなんです。いいですね。で最後に、こう余りの計算なんですが、このあのマッコーレー2ではですね、f パーセント g ってやればあのこれが余りになります。まあ、あの C のプログラミングなんかでやると%ってあの余りの、 あの整数に対して余りを計算するんですが、それと同じ思考ですね。で、X11 の 3X の12の0乗あ1乗 X の13の1乗 X の21の2乗 X の22の5乗 X23 の3乗っていうのは、まあ、さっき書いた N なわけですね。 N バーか N バーというやつです。いいですか。でこれでこう計算することができるわけです。で下がシンギュラー で下がココアでですね、でね、アジールとココアでは行列を用いて上と増してします。増してします。 で、どんなやり方かというと、まあ、M を行列としたとき、こう、アルファベータをまあベクトルだとするわけですね。いいですか。で、このときに、Xα の、まあ、M の X ベータをどんなふうに定義するかというと、mα 引く mβ のその最初に内辺が正というので、こういうふうにして定義しますですね。で、例えば例として、例えば M というのをこんなものに取りましょう。2の3の1、1の0、マイナス1、マイナス1、0と、まあ、こんな行列に取りますね。で、例えば α というのを1、1で、で、β というのを2、0とこうしましょうか。そうすると、mα というのはどうなるかというと、5で5、2、マイナス1、マイナス1ですね。それから mβ というのは、4、2、0、マイナス2ですか。いいですか。そうすると、この時は、したがって、xα の方が、まあ、xβ より大きいわけです。いいですか。で、すぐわかることなんですが、グレーディッド、レブレックスというのは、まあ、二変数の時は、こんな形の行列で、1で、0、0、0、-1、0、0、-1、0、ときて、まあ、-1、0、0、0と。これで表現できます。それで、このプログラムの、リサージールのですね、の、ポリ、ウェイトベクターの、こう、WV というのはどういうことかというと、まあ、こういう一番上にこう W があって、で、下がグレーディッドレブレックスの行列と、これを戻すわけです。戻すわけですね。V はこれはあの変数ですね。今見ると変数リストなくて良さそうだけど、なんでついてんでしょうね。まあいいや。ついて。で、グレブナー規定計算するときに、NDGR っていうのがありますが、 M というのがありますが、ここに、順序を決める行列をこう入れます。いいですね。で、この V は変数。で、これは、イデアルの生成元。で、これは、まあ、グレブな規定の計算と。してるわけです。いいですね。それで今何時くらい？もうそろそろ終わんなきゃいけない時間じゃないの？12時。12時だね。それで、もうちょっとちゃんとプログラムを、あと説明しとこうかな。今リサージールのプログラムに行っているわけですが、でですね、ND グルマで説明しましたよね。ND グルマで。で、マッコレーと違って、最初にこういうふうにリングをオーダーを全体で定義するんじゃなくて、オーダーを全体で定義するんじゃなくて、各関数呼び出すごとにオーダーを定義する必要があります。いいですね。で、リサージールの続きですが。シールの続きなんですけれども、1、2、3、4、5、6行目ね、まあ、6行目はこれはおまけで、まあ、今のその、目的には不要です。というわけで、解説はまた。次回やるかもしれないし、やらないかもしれない。で、最後に、p true nf というやつね。nf です。で、これは f の、g の v の m と、まあ、こういう形ですね。で、これは f のG による、割り算の余りを求めると。で、戻り値は分子分母の形です。で、ただし、全体で、全体で、イデアルとかこう決めてないですから、これが変数リストですね。それから、ここの方が、これが順序を決める、だから、さっきのマッコーレ2なんか出すと、 全体でこうリングがいっぺんに決まっているので、ここの2つの部分はないんですけれども、リサージールとかでやるときにはこの2つがいります。いいですね。でこれがまあリサージール版で、でシンギュラー版は、シンギュラー版はまあ、この WP とかいうのでウエイトを決めればよろしいと。ただちょっと全ての成分ゼロじゃある成分を入れちゃダメとかマニュアルに書いてあるんでちょっと不安はあるんですけれども、まあ、ほぼあのマッコーレイ2と同じですね。で、余りを求めるにはノーマルフォームを求めるにはリデュースというのを使います。いいですね。それからあとココアはアジールに似てるんですけれども、あの順序決める行列に負の数とか入っちゃダメって書いてあるので、マニュアルに書いてあって確かに拒絶されるんですよね。でさらに、必ずあの N×N の正方行列じゃないといけないという制限も入っているんで、ちょっとこれリバースレックスじゃなくてレックスオーダーになってるんですが、レックスオーダーでやってます。まあこうやっても全然最適問題特には何の問題もないというのはあの証明できます。でまあ、それで ORD というのでオーダーを定義して、それで、I イデアル入れて、で、NF であのグレブの空き手を計算しています。で COCOA の場合には前回のプリントにもちょっと書いてありますが、グレブの空き手は自動計算されてしまうので、特に明示的にグレブの空き手を計算する必要はないと。いいですか。で、まあ、おすすめは、まあ、グレブナ規定の一般的な話はまた次回にやりますけれども、まあ、こういう話で、こういう話題で、というか、これ後でやる統計の話にどんどんつながっていくんですけれども、この話題で計算して感覚をつける、数学やるときにはまず計算たくさんして感覚をつけるのはすごく大事ですよね。例えば1たす2とか2たす3とか小学校の時にいっぱいやって、数に対する感覚ができてるから、ちょっと抽象的なことをやっても間違えないし、いろいろやれるので、いろいろちょっとこれはカントリーマムと柿の種と何だっけミルクチョコレートが売れるか売れないかとどう配置するかという問題ですけど、まあ、このプログラムちょっと変えてやればいろいろやることできるし、例え話があるので、とんでもない間違った結果が出てきたらどっかで自分が間違えてると分かるわけですね。というわけで試してみてください。では今日はこれで終わります。